My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、皆さんに再びお会いでき光栄に思います。総大会の神権部会に出席するときはいつもこれまで教会の神権部会で話してきた神に仕える最も気高い指導者たちの教えを思い起こします。そのうちの多くはすでに他界して永遠の報いを受けていますが、その優れた知性と高い霊性、温かい心は今なお私たちに霊感に満ちた導きを与えてくれています。今晩は神権について、そうした指導者たちの教えを少し紹介したいと思います。預言者ジョセフ・スミスはこう述べています。神権は永遠の原則であり、日の始めもなく年の終わりもなく、これまでもこれからも神と共に永遠から永遠にわたって存在するものです。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁はこう教えています。聖なる神権は神が地上の人に御心を伝え、人に働きかけられる際に用いる手段です。これまで地上を訪れて人に語りかけてきた天の使者たちは、肉体を持っていた時に神権を持ち尊んだ人たちです。そして人が地上に来て以来、神が人の救いのために行ってこられたことはすべて永遠の神権によるのであり、それは世の贖いに至るまで変わることはありません。ジョセフ・ S ・スミス大官庁はさらに明らかにしています。神権は人に委任された神の力であり、この力によって人は御父と御子と聖霊の御名により人類家族の救いのために地上で正当に行動することができるのです。神権の権能を持っていると装っているのでもなく、死んだ過去の世代から借りているのでもありません。神権の権能は私たちが生きているこの時代に、この現代に人を教え導くために天から、すなわち直接全能の神の御前から訪れた天使と霊が与えたものです。最後にジョン・テイラー大官庁はこう教えています。神権とは何でしょうか。地でも天でも地の神の統治を意味します。なぜなら地でも天でもあらゆる事物が統治されているのは神権の力と働き原則によるからであり、その力によってこそあらゆる物事が守られ支えられているのです。神権はすべてを統治し、すべてに支持を与え、すべてを支え、神と真理に結びつくすべてのものとの関係を持っています。神の神権が地上にあるこの末日に生きている私たちは、なんと祝福されていることでしょう。神の神権を持っているのはなんと大きな特権でしょう。神権は賜物というよりも奉仕する務め、霊を高める特権、人々の生活を祝福する機会です。こうした機会には責任と義務が伴います。私は義務という気高い言葉と、その言葉に含まれるすべてのことが好きですし、大切にしています。資格や職はいろいろでしたが、私は12歳で執事に選任されてから過去72年間神権会に出席し続けました。本当に時の流れは早いものです。時が流れるにつれて義務は増大していきます。しかし義務は薄れたり減ったりするものではありません。破壊をもたらす戦いには終わりがありますが、人の魂を勝ち取る戦いには終わりはないのです。主の言葉はラッパの響きのように、皆さんに、私に、そして至る所にいる神権者に向かって響き渡ります。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。義務の召しはアダム、ノア、アブラハム、モーセ、サムエル、ダビデに与えられました。そして預言者ジョセフ・スミスにも、そしてその後継者たちにも与えられました。義務の召しは若きニーファイにも与えられました。ラバンから真鍮の版を手に入れるために兄たちと一緒にエルサレムへ戻るよう父親のリーハイを通して主から指示を受けた時のことです。ニーファイの兄たちは頼まれたことが難しいと言ってつぶやきました。ニーファイはどのように答えたでしょうか。 彼は、私は行って主が命じられたことを行います。主が命じられることには、それを成し遂げるように主によって道が備えられており、それでなくては主は何の命令も人の子に下されないことを承知しているからです。それと同じ召しが皆さんや私に訪れたら、何と答えるでしょうか。レーマンやレムエルのように求められていることが難しいと言ってつぶやくでしょうか。それともニーファイのように、私は行きます、やりますと一人一人が断言することができるでしょうか。進んで奉仕を行い従うことができるでしょうか。時折神の知恵が愚かしく見えたり難しすぎると思えたりすることがありますけれども、この世で学べる最も偉大で貴重な教訓の一つは、神が語ったことに人が従うならば、人は常に正しくあれるということです。私は義務という言葉と、義務を行うことによっていかに私たち自身と他の人の生活が祝福されるかを考えると、ある有名な詩人であり作家の書いた言葉を思い出します。私は眠り夢を見た、人生は喜びであると。私は目覚め知った、人生は義務であると。私は行い悟った、義務は喜びであると。ロバート・ルイス・スティーブンソンは別の言い方をしています。私は喜びが何かを知っている、なぜなら務めをよく果たしたからである。私たちが義務を行い真剣を行使するとき、真の喜びを見出せます。自分の務めを果たしたという満足感を得ることができます。アロン神権であれメルキゼク神権であれ、私たちは自分が持っている神権の具体的な義務を教えられてきました。そうした義務について深く考えた後、全力を尽くして義務を遂行してください。そうするためには各人がふさわしくなければありません、なりません。天の御父がご自分から受け取ってもらいたいと思うものを人々に与える技に参加できるよう準備を整え、自身を清め、自発的に働きましょう。ふさわしくなければ神経の力を失ってしまう可能性があります。そして神経の力を失うと精鋭の本質を失ってしまいます。奉仕するためにふさわしくなりましょう。教会の偉大な教師の一人であったハロルド・ビーリー大官長はこう述べています。人は神権者になるとき、主の代理人になります。人は主から任務を託されたかのように召しを考えるべきです。1944年初頭、第二次大戦中にマーシャル諸島の中にある太平洋上でオーストラリアとハワイの中間地点にあるクワジャレン環礁をアメリカの海兵隊が占領していた時の神権に関する経験談を紹介します。この人は教会員ではありませんが、ハワイで新聞記者として働いていた人が語ってくれたことです。彼は1944年に書いた記事の中でこう説明しています。彼とその他の記者たちは海兵隊がクワジャレン環礁に上陸した後に到着しました。進んでいくと若い兵士が海中にうつ伏せになって浮かんでいるのに気づきました。明らかに重傷を負っています。周囲の浅瀬の海水は彼の血で赤く染まっていました。するともう一人の兵士が負傷兵の方へ向かいました。この兵士も負傷しており、左腕がだらりと垂れ下がっていました。しかし彼は水中に浮かんでいる兵士を溺死させないように頭を持ち上げました。そしてうろたえた声で助けを求めて叫びました。新聞記者たちは彼が支えていた青年を再び見てこのように言いました。もう誰にも何もできやしないよ。記者は続きました。するとこれまで目にしたことのない出来事を見ました。自分もひどく負傷しているこの少年がもう生き絶えているように見えた仲間の兵士の体を支えながら岸へ進んでいった。そして頭を自分の膝の上に乗せた。それは何という光景であったであろう。 ひどく負傷したこの二人の青年は、窮地にあっても清く、立派な若者であった。一人の若者がもう一人の若者の顔を見ながら、頭を下げて、このように言ったのです。イエス・キリストの名と、神権の力によって、医師の助けを得られるまで生きながら得られるように命じる。記者は記事の最後にこう書いています。私たち3人、2人の兵士と私は今病院にいる。医者はどうやって彼が生きながら得たかを知らない。しかし私は知っている。神権が理解され、その力が尊ばれ、正しく行使され、信仰が示されるところではどこでも奇跡が起こります。信仰が疑いにとって変わり、無視の奉仕が利己的な争いを取り除くとき、神の力によって神の目的が成し遂げられるのです。神権を持つ私たちが受ける割り当てに応えるとき、義務の召しは静かに訪れます。控えめでありながらも有能な指導者であったジョージ・アルバート・スミス大館長はこう断言しています。皆さんの義務は、まず最初に主が何を望んでおられるかを知り、それから人々が喜んで皆さんに従うように、皆さんの聖なる神権の力と強さにより、人々の前で皆さんの召しを尊んで大いなるものとすることです。そのような義務の召しが、驚愕するほど大きな召しではなくとも、それでもなお人の救いに役立つ召しが私に来ました。1950年、私は新たにビショップに召されたのです。私は22歳でした。ビショップとしての責任は多岐にわたるものでしたが、私は求められたすべてのことを行うよう全力を尽くしました。当時、合衆国はいくつかの戦争に関わっており、多くの教会員が従軍していました。そこで教会本部からすべてのビショップへ割り当てが来ました。すべての軍人のために、当時発行されていた教会機関紙チャーチニューズとインプルーブメントエラの予約購読手続きをし、さらにビショップは皆自分のワードから従軍に出ている軍人一人一人に毎月個人的に手紙を書くようにという依頼でした。私のワードからは23人の軍人が出ていました。神権定員会が苦心して機関紙購読の費用を集めました。私は毎月23通の手紙を書くという仕事、すなわち義務に取り組み始めました。その後、何年も経った今でも、その時私が書いた手紙の多くの写しと返事を持っています。それらの手紙を読み返すと、涙を抑えることができません。福音に従って生活したいという兵士の強い願いや、家族と信仰の道を共に歩もうという彼らの決心を知ると喜びを感じます。ある晩、私はその月に出す23通の手紙の束をワードの姉妹に手渡しました。彼女の割り当ては手紙の郵送と絶えず変わる住所録の整理でした。姉妹は一通の宛名を見て微笑んで尋ねました。ビショップ、がっかりなさらないのですか？まだブライソン兄弟へお出しになるのですね。これで17通目ですが、一度も返事が来ていませんよ。私は答えました、でも今月は来るかもしれませんよ。そして返事は本当に来たのです。初めての返事でした。その手紙は大切な記念の宝物です。彼の認知は遠く離れた海岸で、彼はホームシックになり、孤立感と孤独感に苛まれていたのです。手紙にはこう書いてありました。ビショップ、私は手紙を書くことが苦手です。それを読む前から私は知っていました。そして彼は続けてこう書いていました。チャーチニュースなどの機関紙をありがとうございました。でも何より、個人的な手紙がとても嬉しかったです。私は生活を一新しました。アロン神権の祭司に選任されたのです。胸がいっぱいで幸せです。ブライソン兄弟以上に幸せだったのは、 彼のビショップである私でした。私は次の言葉を実生活で体験しました。最善の道は自分の義務を果たすことだ。あとは主に委ねよう。何年か後にソルトレークコットンウンドステークに出席しました。ファースト長老が会長を務めていた時です。私は軍人に心を向けるように進めるためにブライソン兄弟の話をしました。集会後、立派な姿の青年が歩み寄ってきました。彼は私の手を取ると尋ねました。ビショップ・モンソン、私を覚えていらっしゃいますか？それが誰だかすぐに分かりました。ブライソン兄弟ですね。元気にしてましたか？教会ではどんなことをしているのですか？私は親しみを込めて尋ねました。そして彼は明らかに誇らしげに答えました。私は元気です。長老委員会の会長会で働いています。私のことを気にかけて手紙を書いてくださって本当にありがとうございました。今でも大切に持っていますよ。兄弟の皆さん、世の人々は私たちの助けを必要としています。私たちはすべきことをすべて行っているでしょうか？ジョン・テイラー大官庁の次の言葉を覚えているでしょうか？メシを尊んで大いなるものとしないならば、神は皆さんが義務を果たしていたら救えたはずの人々への責任を皆さんの後部に着せられます。進路からそれないように導くべき人がいます。手を握り励まし鼓舞し救うべき人がいます。永遠の祝福が皆さんを待っています。神権の奉仕という舞台の観客ではなく参加者となるのは皆さんにとって特権です。ヤコブの手紙に書かれた心を揺り動かす勧告に耳を傾けよう。御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはならない。私たちの義務を学び深く考えましょう。奉仕を行う自発的な意志とふさわしさを身につけましょう。義務を果たすときに主の模範に従いましょう。皆さんと私がイエスの歩まれた道を歩むとき、主がベツレヘムで生まれた子、大工の子、史上最高の教師以上のお方であることがわかることでしょう。主は神の御子であり、私たちの救い主、贖い主であられることがわかります。主は義務の召しを受けられたとき、このように答えられました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。私たち一人一人がそのような思いで義務を果たせますように、主の聖なる御名によりお祈り申し上げます。アーメン。